でお聞きの皆さんに新しいサービスのお知らせです。アップストアからポッドキャストというアプリをダウンロードしてお楽しみいただけます。これを利用すると他の作業をしながらでも、または iPhone を閉じた状態でも聞くことができるようになります。いつでもどこでも何度でも。ケンズカフェユナイテッド、
こんにちは、101ケンです。つぶやきで振り返る2017年1月編をお送りしていきたいと思います。早いもので2017年ももう12分の1、終わろうとしているところでございまして、いや残り、12分の11、どのように充実させていくかっていうところがポイントなんですが、日本の場合、年末年始というのと年度末年始、年度末年度開始っていうのがあって、その年が明けて新しい気持ちになっているんですけれど、一方でその1年度の終わりに向かっているまとめの時期であるということで、なんかその辺のバランス、アンバランスな部分というのがなんか面白いなと思ってるんですけれども、1年度をまとめつつ、でも年は新しくなったから新しい気持ちでみたいなことで、いろいろとそのまとめと新しいことへのスタートみたいなのが入り混じっている月なんじゃないかなと思います。で、まあ社会人の方はですね、いよいよこの新年度に向けて、今年度をまとめつつ、人によっては転勤なんかの話も2月あたりに言われるところもあるなんて聞きますから、今自分が4月からどこに配属されるのかみたいなのも不安になっている方もいるんじゃないかなと思います。で、一方大学生の方や専門学校生の方、学生の方っていうのは定期試験がそろそろ終わったところで、2月3月をまあちょっとある程度自由な時間があるので、どんな2ヶ月にデザインしていけばいいのかななんていうのを模索していたり、あとはテストが終わったばかりの方は開放感でいっぱいなんじゃないかなと思うんですけれども、いろんな気持ちで私のポッドキャストを聞いていただければなと思います。で、2017年の1月編のつぶやき振り返っていきたいと思います。まずはですね、12月31日、これは昨年末のつぶやきです。最後に残したつぶやきですけれど、紅白最後ドタバタでしたね。なんで赤組が優勝なのかよくわからなかったし、ステージの人もなんでって言っていたように見えました。ゴジラとかタモリさん、マツコさんのコーナーとかガチャガチャやりすぎた感じがします。歌を楽しむ感じじゃなかったなって思います。最後しんみりしたかったなっていう気持ちもあります、というつぶやきです。これ職場の人とかいろんな人に紅白見たっていう話をして、なんか最後の終わり方なんか微妙じゃなかったみたいな話をしたら、みんななんかその微妙な気持ちを抱えながら新年を迎えてしまったので、なんかそれは書き消されてしまったけど、自分が言うことによって、あ、そういえばそうだったよねみたいな話で、あ、そうそうそうそう、そういえばみたいな、心の奥にあるなんかちょっとしたあれっていうのがこうなんか浮かび上がるみたいなことになってますので、もし皆さんもよかったら1ヶ月前の紅白歌合戦の最後のところを話題に出していただけると会話が盛り上がるんじゃないかななんて思うんですよね。で、あの時なんでっていうふうになってしまったその理由なんですけれども、視聴者の方がですね、 D ボタンで、どちらが良かったみたいなのを押すような仕組みになっていたんですが、あれが、白組が圧倒的だったんですよね。そして NHK ホールの会場の皆様にも赤組でしょうか白組でしょうかみたいな、なんか色の表示をこう出してもらって、それを麻布大学の学生さんたちが数えるみたいなやり方をしていたんですが、 NHK ホールの中も、白組が圧勝みたいな形だったんですよね。ただその審査員の方々が、赤組が良かったみたいなボールをたくさん、提示したので、赤組が勝ったって感じなんですが、結局のところその視聴者の D ボタンでの投票っていうのも、その会場の、頼まれた審査員の人たち のボール1個分だったみたいなんですよ。それから NHK ホールの、観客の皆さんの、白赤というやつで白ってなったわけですが、それも、白のボール1つ分ということで、頼まれている審査員の方々の意見というのが大きく反映するという審査方法だったみたいなんですよね。そんなからくりから白組優勝、なんでっていうような感じになってしまったものと思われます。2017年1月1日のつぶやきです。今年もよろしくお願いします。今年もツイッターを通じて多くの皆様と情報交換ができたらと思っております。どうぞよろしくお願いしますということで、いいねがたくさんつきました。今年もツイッターでいろんなことをつぶやいていきたいなと思います。ニュースのネタとか気になる話題とか、まあただ自分の愚痴みたいな感じじゃなくて、少しでも皆様に役に立つような、つぶやきになれればなと思っておりますので、一つツイッター101件の方もよろしくお願いしたいと思います。1月1日のつぶやきです。空が綺麗です。皆さん今年もよろしくお願いしますということで、1月1日からスポーツジムに行ってまいりまして、で帰りもちょっとこう暗くなっていたんですが、西の空を見ましたら月と火星がなんか最接近している時期みたいで、本当になんか西の空が綺麗だったなみたいな、プラネタリウムみたいだったなって感じです。1月1日のつぶやきです。今日は初めてのプログラムメガダンズというのをやってきました。楽しかったです。これから頑張っていこうと思いますということで、新しいそのスタジオプログラムの、ダンスのレッスンっていうのを受けてみたんですが、結構ハードで、ただなんか時間帯が結局合わなくて、この1回限りになってしまったんですけれど、もしよかったら皆さんメガダンズで調べてみてください。スペルは MEGA そしてスペースを入れてDANZ というので出てきます。動画なんかもあって結構面白いので、ちょっとチェックしていただきたいなと思います。1月1日のつぶやきです。今日はタイムフリーで星野源さんのオールナイトニッポンを聞きました。面白かったです。星野さんってこんなに面白い人だったんだなって思いました。これ月曜の深夜1時なんですけれども、正確に言うと火曜日の未明の午前1時っていう感じなんですけれども、この時間日本放送とか、あとは日本放送結構全国ネットの枠が広いので、さまざまな地域で聞けるんじゃないかなと思いますが、星野源さんのオールナイトニッポン、面白かったですね。で普段私はこの時間はですね TBS ラジオで、こちらも一部の地方局でネットしているので、まあ、地域によっては聞くことができるんですが、ジャンク、伊集院光る深夜のバカ力というのをもう何年も聞いているんですけれど、ちょうどその裏番組みたいな関係になっていて、で伊集院さんの方は毎週チェックしているんですけれど、聞けないときはタイムフリーとか使うんですけれど、で全然そういうことがあったので、星野源さんのオールナイトニッポンノーチェックでずっと来たんですが、たまたまそのタイムフリーという、ラジコのサービスを使うと、1週間以内だったらば、時間帯を合わせれば聞くことができるんですよね。1回限りにはなるんですけれど、まあ、3時間以内に聞いてくださいねみたいな設定なんですけど、でこれで聞いたら本当に面白くて、でそれからこの番組人気があるんじゃないかなってやっぱり調べたら、その月曜日から日曜日までのその深夜の枠だと、第2位になっていましたね。そのレーティングというか、どのくらいの人が聞いているっていうその聴取率というのだと2位でしたね。ダントツの2位。そしてダントツの1位がやはり TBS ラジオの伊集院光さんの深夜のバカ力っていう感じで、1位伊集院光さん、2位星野源さんっていう風になっておりました。まあ、これが2大深夜ラジオ番組なのかなと思いますので、ぜひ皆さんよかったら伊集院光さんの番組、それから日本放送では星野源さんのオールナイトニッポン、こちらちょっとチェックしていただけると面白いんじゃないかなと思いますね。スポーツジムとかでもトレーニングしながら聞いてたんですけど、ちょっと笑いすぎちゃって、なんかランニングマシーンやりながらこれ聞くと、なんか体に毒だなとか思って、なんか 息なんつうのかな、ランニングしながら結構ハーハーしているところで、なんか笑いがこらえられなくなって、でなんか笑ってるとなんか不思議に思われるなと思って、笑いをこらえながらでも心の中で笑うみたいなので、でしかも、うん、そこに走っているので呼吸がハーハーしていて、なんか呼吸のタイミングがちょっと崩れてやばいなみたいな、なんかそんな感じにはなってしまうので、スポーツジムとかでトレーニングしながら聞く場合は、星野源さんのオールナイトニッポンちょっと注意していただきたいなと思いますね。あと電車の中とかもそうですよね。なんか笑いが止まらなくなっちゃって、まあ、マスクとかして笑いをごまかしながら聞くっていう必要があるんじゃないかなと思いますが、これは私大絶賛したい番組なので、ぜひよかったらチェックしてください。1月2日のつぶやきです。超高濃度水素水リアルドラフトというつぶやきなんですが、今年に入ってからですね、水素水を飲み始めるようになりまして、でその時のブログ、自分が書いた記事なんですが、年末はスポーツジムに頻繁に通うようになりました。そして1月1日も行ってきました。そして超高濃度水素水リアルドラフトを飲み始めることにしました。スポーツジムで給水することができます。水素水って、まあ、いろんなところから出ていて、その一部の業者さんが出した水素水はなんか様々な問題があるみたいなことで、なんか一時期ちょっとその水素水のブームはありましたけれども、なんかちょっと遠のいていってしまったみたいなことがあったようなんですが、なんか私がそのスポーツジムで給水しているこの水素水、リアルドラフトなんですけれども、こちらはそういった問題のチェックっていうのは全部クリアしているみたいなんですよね。でリアルドラフトはこんな水素水サーバーですということで、ちょっとホームページから、ちょっと引用させていただきたいんですけれども、リアルドラフトは業界最高峰の、水素量を誇る水素水サーバーです。水素を手軽に摂取することができる水素水ですが、水素の分子は、極めて小さくて、どんな容器に入れても、放散減少してしまいます。これは水素を高濃度なままお届けするのが難しいということです。リアルドラフトは出来たての水素水を給水できるサーバータイプですから、いつでも 1.4 から 2.0ppm の超高濃度な状態でご提供することができます。まあ、ちょっとその数値的な部分はわからないんですけれども、なんかとにかくその超高濃度みたいなんですよね。でね、飲み始めてからどんな体の変化があったかっていうと、最初なんかお腹が緩くなっていったんですよね。冬休みの期間中だったからあれなんですけど、でもそんな腹痛みたいな感じで今ならなかったんですが、なんかトイレに頻繁に行くようになって、お腹が緩いなみたいな感じで、なんか最初大丈夫なのかなってちょっと不安に思っていたんですよね。でいろいろ調べてみたんですが、なんかそのお腹が緩くなる人によってなんですけれど、お腹がその緩くなる時期があるって書いてあって、でそれはなんか体内にあるなんかなんつうかな、悪い成分みたいなのをどんどん排出しようとするから、そういう症状になるんだみたいな、なんか腸内とかそういうところになんか残っているものがなんか出ていこうとするみたいな働きがあるらしいんですよ。だからそのせいですよみたいなの書いてあって、なんか少し、数日または数週間経てばこれは改善しますよなんて書いてあって、まあそうかなと思って使って飲み続けていったんですけれど、本当にそれからしばらくしてお腹が緩くなるっていうことがなくなったんですよね。で今飲んで1ヶ月ぐらい経ったんですけれど、どんな変化があったかっていうとね、なんか肌がね若返ってきたような感じがするんですよ。肌が結構スベスベになってきたなみたいな、でなんかシワがなんか少なくなってきたなみたいな、まあもしかしたら気のせいかもしれないんですけれど、なんかそんな感じがしていて、 あと髪がなんかツヤツヤになったなみたいな、なんかキューティクルになったなみたいな。でそれからまあこれちょっと関係があるのかどうかわからないんですけれど、なんかあんまり間食をしなくなったなみたいな、うん、なんかお酒をこれ個人差多分あると思うんですけど、なんか飲んでもなんだろう、あんまりなんかグダグダにならなくなったなみたいな、なんかそんな感じですごい体がいい感じなんですよね。まあ意識の問題っていうのもあるかもしれませんけど、それで体重の方なんですけれど、昨日ちょっと昨日っていうか1月の、28日の午後に、測ったんですけれど、体重はですね 61.8 とか、なんかちょっとこうブレるんですけど 61.9 とか 62.0 とか、なんかこの辺りで推移するようになったんですよ。なんか一時期は 64. なんちゃらみたいな数字があって、でなんか63キロ台になって、あなんか嬉しいななんて思っていたんですよね、今月の中盤ぐらい。でそれが 63.2 みたいなのが、あ毎回の定番の体重ですねみたいな感じだったんですけど、昨日測ったらその 62.0 とか 61.9 とか 61.8 とかになっていて、あまた体重減ってきたなみたいな。でちなみになんか私のその身長とか年齢から計算される理想的な体重っていうのは 61.6 みたいなんですよ。で本当にお腹もへっこんできまして、なんかだんだん理想的な体に近づいてきているのかななんて思うので、まあ水素水のおかげもあるし、1月結構意識してスポーツジムの方に合間合間で通うようになりまして、今日1月の実は29日の日曜日の午前中なんですが、なんかここまでのところ1月に、8回ほどスポーツジムに今行っておりまして、まあそういうことでその水素水を飲みたいなっていう気持ちもあって、スポーツジムにも頻繁に通うようにもなって、だからいろんなその相乗効果があって体調がすごくいい状態なのかななんて思うんですけれど、またちょっと水素水を飲み続けてみて、まあ、体の変化がどうなったのかっていうのもポッドキャストの中で報告できればなと思っております。では次参りましょう。1月2日のつぶやきです。みんなお正月充実していて羨ましいです。私は下町ロケットを見てその後自宅でお仕事していました、ということで、お正月はTBS でですね下町ロケットの再放送を一挙に、やりますみたいなので、朝9時から午後の3時までこれが2日間続いたんですけれど、結局ちょっと合間合間の部分はDVD に録画しながらこうつないだりして全部見ました。下町ロケットはもう数年前に小説で出た時にもう読んでいてストーリーは分かっていたんですが、改めて見ると自分がその本を読んだ時のイメージと映像で見た時のイメージのギャップみたいな、自分のその想像力と、ドラマの力っていうところのギャップが面白いななんてちょっと思いましたね。1月4日のつぶやきです。今日は親戚の子供たちも誘ってランチですということで、ココスでお昼を食べて、その後、ショッピングモールへ行きまして、子供たちだけで、プリクラを撮ってまた家に戻ってきて、ゆっくりしましたみたいな感じだったんですけど、なんかもう娘と昔毎月プリクラ撮ろうねみたいなことやってたんですけど、もう今はなんか一緒に撮らないよみたいになってしまって、ちょっと寂しいなみたいな気持ちでプリクラの前で突っ立っておりましたけど、なんか若干怪しい人みたいな感じになってましたけどね。次は1月4日のリツイートです。こちらちょっとツイッターやってる方のお名前がちょっと読めないのでご紹介できないんですけれど、今日ついでに34年間もの間続いていたプラザレストランが今日クローズしてしまいます。チキンパオや焼肉ボールやカレーボールやは ゾウスキも本当に美味しいものばかりでした。ありがとう。プラザレストラン、レイズダイナーって書いてあります。カミングスーンって書いてありますけど。まあ、ディズニーランドでお昼を食べる定番の場所、我が家もプラザレストランだったななんて思うんですよね。で、パレードのタイミングと合わせてバルコニー席に座って、なんかパレードが遠くの方でやっているのを見ながら、ポテトだの、ハンバーガーだの、いろんなものを食べたななんて、まあ思い出の一つかななんて思ってますけど、新しくオープンするレストランも楽しみですけれど、ちょっと寂しいななんていう気持ちでリツイートボタンを押しました。1月5日のつぶやきです。東北関東地方で地震、震度4が福島と茨城県北部でしたとあります。1月明けて、結構早い段階で、なんか結構大きな地震があったななんて思ったんですけれど、なんかこういう大きな地震があるとまた防災意識が高まるんですが、またしばらく地震がなくなるとなんかその意識が低くなってしまうなっていうのがなんかちょっと思うんですけれど、なんか我が家は地震保険とかを見直しまして、ちょっと保険ももう一回ちょっと入り直そうかなみたいな今動きをちょっとやっております。1月6日のつぶやきです。今日は1時間目から6時間目まで全部授業が入っていました。頑張ってきました。こういう状態を特番って呼ぶようにしました。来週の金曜日も特番です。お正月のテレビお前見すぎだろうみたいな、なんか長時間やるやつを特番って呼ぶようにしたっていうので、なんかこちらいいねボタンも頂戴しておりますけど、なんか特番結構疲れるんですけれど、なんか充実感がものすごいんですよね。なんか長距離でマラソン走った後みたいな、夕方を迎えるみたいなのが気持ちよくて、そしてあれなんですよね、ちょうどその受験前の子供たちなので、その子供たちの前で真剣勝負で授業ができるっていうのも本当にやりがいを感じております。受験生の皆さん、ちょっと届かぬ声にはなるんですけども、本当に頑張ってほしいです。頑張ってください。では次行きましょう。1月7日のつぶやきです。細木和子さんの占いみたいな本を読みました。結構自分の性格合ってる感じがしました。昨日ちょっとですね、 PTA のお母様方とお話しする機会がありまして、なんかその中で最近のブームがですね、セブンイレブンに売っているその細木和子さんの、六星占いみたいなのなんかハマってるんですよみたいな話をしたら、なんか意外とお母さんたちも何気に手に取ったり、あとは買って読んだりしている人が多くて、なんかセブンイレブンの本のコーナーに置いてある、さりげなく置いてある、まあでも若干場所を取ってあるこの細木和子さんの本って、密かな人気になってるんだななんて思ってるんですよ。私昨年から読み始めていたんですよね。でまた今年のやつ買って読み終えたところで、なんかちょっと違う星の運命のやつを読んでいて、これは俺が読むやつじゃないじゃんみたいな、なんか読んでから気がついたんですよね。なんか何の星の人かみたいなの、なんかなんでしょう、星数から運命星を知るっていうのが最初に出てて、自分の星数を下の表に当てはめれば自分の運命星がわかります。ただし A さんのように星数が61以上の人の場合は、そこからさらに60を引きます。例えば A さんの星数は68ですから、68-60=8、星数は8となり土星人になりますみたいな。でこれですね、生年月日からこう計算するんですけど、私の場合水星人なんですよ。星数が51から60 のところなの。それなのに私今年なんか計算間違えちゃって火星人の運命っていうのを買っちゃったんで、またその水星人の運命っていうのを手に入れてチェックしたいなと思ってるんですけど、まあ、ちょっとそういうミスは私の中であったんですけど、でもねこれねなんかただのねなんか占いの本っていうよりはね、なんか生き方とかね考え方みたいなのをなんか書いてくれているんですよね。なんか宗教の本とはちょっと違いますよね。なんか、うん、生きていく上で当たり前のことみたいなのが書かれてるなって思ったんですよね。でちょっと書き出しのところ、ちょっとこれ自分のじゃないですけど火星人の運命の書き出しのところをちょっと、ご紹介したいんですけれども、プロローグのところに六星占術は単なる占いではないというタイトルがあって、六星占術の本を世に出したのは35年も前のこと。初めのうちはありきたりの占いとして受け止めていた人が多いようです。それでも一冊目からベストセラーになり、毎年300万人もの人が、の方が手に取ってくださっています。早いもので21世紀に入って15年以上の年月が過ぎました。弱いを重ねれば重ねるほど時の過ぎ去るのが早く感じられると言われますが、私自身は正直そうした実感がありません。それは何よりも心を大切にし、宇宙、自然界の法則にかなった生き方を続けているからです。なんていう書き出しなんですけど、なんか家族を大切にすることが、重要ですよとか、子どもの育て方をこういうふうにしたらいいですよとか、なんかその自分の今年の運勢とか運命みたいなものを、まあ、知ってワクワクするとか、当たってるこれっていうふうに思う他に、なんだろうな、古から伝わってくる、人としての生き方とか、そういうものを考えさせられる本だななんて思って、なんか参考になるところがあるなと思って、なんか毎年買っております。もし皆さんもよかったら、多分セブンイレブンにもう置いてないかな、どうでしょうね、六星占術による、何々人の運命みたいな細木和子さんの本なので、ちょっと手に取って見ていただくと面白いかと思います。1月7日のつぶやきです。
ごじゃっぺやずら、
どうしたんでしょう。ごじゃっぺやずらっていうのは、ごじゃっぺっていうのは茨城の方言なんですよ。なんでしょうね、バカとかっていう意味に愛情がある感じ、で、やずらっていうのはやつらだから、バカなバカ者たちなんでしょうかね、標準語で言うと。まあ、それ茨城弁にするとごじゃっぺやずらっていうことなんですけど、なんでしょうこのつぶやき。1月7日の23時14分のつぶやきでした。ごじゃっぺやずらです。1月8日7時44分のつぶやきです。はい、寝過ごしたみたいな。なんだこれ、前のつぶやき、前の日の夜にごじゃっぺやずらって、次の日自分がなんか、はい寝過ごしたみたいな、お前がごじゃっぺやつらだろ、おいってこうちょっと突っ込みたくなるようなツイートの関連でございます。1月8日のつぶやきです。今日スポーツジムでランニングしながら、カピオの様子を見ていたんですけど、警察官が来たりパトカーが来たり、どうしたんだろうと思っていたらこんなことになっていたんですね。成人式、節目の気持ちで来ていた人たちにとっては残念な形になっていましたね。けど成人おめでとう。なんかニュースでいろいろやってましたけど、成人式、なめんなよやってやるぜ、ステージ乱入を制し茨城、式典が一時中断、産経新聞のやつなんかリツイートしてますけどね。成人式、好き勝手なことをやって台無しにしている人はそれで良いと思うし、それで目的が達成できたんだと思う。けど一人一人にドラマがあって、家族、友人、親戚などの様々な思いを背負って節目の時を迎えていた人、多くの人たちの気持ちはどこへ行ってしまうのかって考えると切なくなります。式典って一人だけのものではないし、一つのグループだけのものではない。 一人一人の人生の中での成人式。やっぱりみんな一人一人が主役だから、大勢の個別のドラマを壊してしまった出来事なんだと思う。式ってそういうものじゃないのだから、一人のものじゃない、みんなそれぞれの大事な宝物って書いてあります。で、何でもそうだけど、式って一人一人が主役なんです。表彰される人もされない人も、壇上に上がってスピーチする人もしない人も、一人一人に人生があって、だから誰もが主役なんです。だから少数が目立っちゃダメなんだと本当に思います。一人一人に家族があって人生がある。だからこの人ばかりに目立とうとするとか論外です。私は結構目立ってきましたけど、いつも目立たない人のことを配慮しながら目立ってきました。よくわかります。それが本当に目立つ人のポリシーだと自負しています。人はそれぞれ様々な人生を送っている。辛いことや悲しいことの方が多いはず。で、節目の時にそれでもお祝いするっていう感じ。だから特に辛い人生を過ごしてきた人にとってはとても大事な通過点の儀式だったはず。それを台無しにするのは身勝手。だからその話で盛り上がらないでほしい。人生なんて、なんかずっとつぶやいてますけど、楽しいことやいいことよりも辛いこと、悲しいことや嫌なことの方が多いはず。私もそうです。いいこと2割かな。けどそれを隠しながら明るく生きています。だから節目の時は大事なんです。それを契機にまた頑張るみたいな。だから相当大事なものだし、真剣に向かうものなんです。晴れ着を、スーツを買ってくれた家族の思いはどこへ行ってしまうのか。この日のために離れたところから地元に戻ってきた人の思いはどこへ行くのか。この日のために準備してきた実行委員の気持ちはどこへ行くのか。そういうのを考えないとダメだとガチめに思う。ガチめに思う。だからそういうのを見てさすがとか思っているようなのはちょっと、そういう視点で考えていかないといけないんですって私は考えています。そしたらこれ結構反響あって、自分もそう思いますねみたいな、なんか投稿が多かったつぶやきなんですよね。でまたさらに続くんです。いつもね、脚光を浴びるのが目立つ人なんですよ。良い意味でも悪い意味でも。でもね、一人一人が主役なんです。一人一人が人生の主役なんです。小学校から今まで目立ってきましたけど、高校の頃からいつもそのことばかり考えているんです。だから自分が目立っている瞬間も考えてきました。目立ちたがり屋とか言われるけど、自分は一般的な目立ちたがり屋と違うと自負しています。みんなが主役、絶対です。まだ続きます。スポーツだってそうなんです。レギュラーばかりが脚光を浴びる傾向にあるけど、準レギュラーの子だったりマネージャーの子だったり、その人たちもそれぞれの人生の主役なんだからね。だからそれを忘れちゃダメなんだと思います。みんなが主役、自分が主役、誰もが主役、みんなが人生の主役なんです。なんかいいこと書いてありますけどね。そうなんですよね。なんなんでしょうね。私本当に目立つの好きなんです。人前で発表したりとか、なんかでしゃばったりとか、とにかく目立つの好きなんですけど、なんか本当にその高校生の頃から、なんかその他のみんなはどうなのかみたいな、みんなが主役みたいなのがなんか常に自分の心にあるんですよね。で今思いながら考えたんですけど、おそらく自分高校2年生の秋夏の終わりぐらいからかな、なんか肩が上がらなくなっちゃったんですよね。野球をずっと小学校から続けてきて、頑張ってきたんですけれど、ボールが投げられなくなっちゃったんですよ。でなんかいろんな医者に見てもらったんですけれど、なんか原因が分からなくて、で栃木県にある自治医大っていう、その自治医科大学附属病院っていうのが栃木県にあるんですけど、なんかそこにそのなんか専門 科のなんか先生がいて、そこでなんか診断をしてもらったら、なんか側弯症っていう、なんだろう、骨の病気じゃないんだけど、なんか癖みたいなのがあって、で、なんか背骨のレントゲン取ってもらったら、すごいなんか S 字カーブを描くような、背骨なんですよ。まあ正確に言うと、その S っていうそのアルファベットの綴りがありますが、あれの逆、なんかこう反対側から見た、あの鏡に映した S みたいな、あのそういうなんか形に緩やかになっていて、なんかそれが原因でなんかボールを投げるときに、なんかその骨が神経に当たるかなんかで、なんかボールが投げられなくなるみたいな、あのことを言われて、でなんかこれを治すにはなんか半年ぐらいかかるんですけど、入院をして大手術をして、それからリハビリをするみたいなのが あるらしいんですよね。当時そうやって言われて、でその手術やるとしても高校2年生の10月だから、そこから半年で11、12、1、2、3、4、4月の終わり、ゴールデンウィークの頃になればまたボールが投げられるんじゃないかなみたいなこと言われたんですよ。でやりますかみたいな手術、でそしたらば東京の病院紹介しますねみたいな、慶応病院だったかな。でこれ手術しないと将来なんか大変なことになるんですかって言ったらば、それはないって言うんですよ。ただボールが思いっきり投げられないっていうだけだから、日常生活、仕事とかそういったものには支障をきたさないんで、このままにしといて全然問題ないと。ただボールを投げられるようになりたいんだったら、こういうその半年かけた大掛かりな手術とリハビリがいるみたいな、どうしますかって言われたんですよね。でこれ直したところで高校3年生のゴールデンウィークの頃になってしまって、結局その夏の大会って7月とか8月で数ヶ月間だけ野球がやれるみたいな、あの形になっちゃうから、まあ結構悩んで、まあそんなに野球も上手じゃなかったんですけど、手術をしないっていう選択をして、でそれからマネージャーになったんです。高校の野球部のマネージャー、あの女子マネージャーも何人かいたんですけど、なんだろうな、グランドマネージャーっていう言い方だったかな、なんかプレイングマネージャーとかって言われたのかな、なんかユニフォームを着てマネージャーをやるみたいな、でそういう仕事をやってきたから、なんかシートノックとか超上手くなりましたけどね。だから、そのことがきっかけで、なんだろうな、マネージャーっていう仕事だったり、準レギュラーの人たちの気持ちだったり、縁の下の力持ちみたいな人が実はチームを支えていますよみたいなの、本当に学ばせてもらった時代があって、だからこそなんでしょうよね、その誰もが主役みたいな考えが心の中にずっとあるんですよ、今もなんですけど。だから、まあ、当時は辛かったんですけど、そういう心境になれた今の自分がいるから、あの出来事、そしてその出来事を通じて過ごしたそのマネージャーとしての日々っていうのが無駄じゃなかったなみたいな、今の仕事にもなんか役立ってるなみたいな、そんなことを考えるようになっていて、だからこそ今みたいなつぶやき、主役はみんなみたいなことになったのかななんて今ちょっと読みながら分析いたしました。1月9日のつぶやきに参りましょう。今年は最低でも毎週火曜日にポッドキャストを更新することにしました。毎週火曜日の午前7時にアップされますのでよろしくお願いします。これ1月継続できています。1月の3日の午前7時、10日の午前7時、それで最低火曜日だからやれるときにはもっとやるんです。1月15日日曜日の午後7時、1月17日火曜日の午前7時、 1月19日木曜日の午前7時、そして1月24日火曜日の午前7時と、最低その火曜日の午前7時には何かをアップしようっていうことをやって、余裕がある時には他の日もアップしますよみたいなやり方をちょっとやってみて、でこのポッドキャストも、今実は1月の29日の日曜日の午前中なんですけれども、今収録しておきまして1月31日の午前7時にリリースするっていう形で、そのパソコンでそのタイマー機能みたいなのがあるので、アップする時間帯みたいなのを設定できるような、そういうやり方を始めたんです。で、なんかリスナーの方に申し訳ないなって思ったのは、これまでその自分都合でアップしてきたんですよ。たくさんポッドキャストの番組を収録できるときにはバンバン収録しますけど、全然忙しくなっちゃって収録できないときにはなんか何ヶ月も放置してしまったみたいなことがあったから、これだとそのリスナーの人がなんか楽しみにしているのに全然更新されないじゃんみたいな、なんか何回もチェックしていただくっていう、でチェックしていただいたけど更新されてないじゃんみたいながっかり感を持たせてしまっていたなみたいな、それからなんか頻繁にアップしすぎで聞いてる時間ないよみたいな、なんかペースをこう乱してしまったり、ペースが作れなくしてしまったりっていうのがあったので、毎週火曜日の午前7時には必ずアップしますよみたいな、なんかそういうのをちょっとやってみて、今1ヶ月が経とうとしているんですけど、なんかね結構やってみて思ったの大変、なんかノルマみたいになっちゃってて大変。ただその YouTuber の人とかもなんかちゃんと時間を決めてアップしていたり、あとはそのポッドキャストで僕バイリンガルニュースっていうその超人気、ポッドキャスト番組を毎回必ず聞いていて、でアプリも月額240円かなんかのアプリの文字起こしのテキストみたいなのも利用しながら聞いてるんですけど、なんかその番組はバイリンガルニュースは木曜日に毎回なんかアップされるようになっていて、もうその定期的にアップしてもらえてるから、なんか自分のその生活の中にポッドキャストのバイリンガルニュースっていう番組がもう定着しているなみたいな、だからそのスタイルをこうちょっと真似しようかななんて思ったんですけど、結構なんかやってみて定期的にポッドキャストの番組を出さなきゃみたいなのはなんか大変だったりしてるけど、もうちょっとこの定期的に出すというのを継続してみたいなと思ってるんですよね。ちょっともう一回言いますけれども、基本的に私の番組は毎週火曜日の午前7時には必ずアップされるようになっておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。でつぶやき続けますね、明日の分と来週の火曜日の分を取りだめしました。そしてタイマーを自動的に、自動的に、アップされるようにしました。タイマーで自動的にアップされるようにしました。今までシリーズでやってきた、ゲストコーナーライフテリングは特別版というコーナーに変えてアップしていきます。今年もゲストの方にどんどん登場していただこうと思っております。なんでライフテリングから特別版っていう言い方に変えたかっていうと、ライフテリングってこの英語で綴ってあったので、なんか文字数結構いっちゃって、ポッドキャストのアプリに入れた時にライフテリングっていう単語がバンって出るんですけれど、誰がゲストだったかっていうその詳しい情報までフォローできないみたいな、人画面で見られないみたいな状況があったので、ちょっとこれタイトル長いなと思ったので特別版という言い方でゲストコーナーを今年はやろうかなと思っております。私のポッドキャストの番組の中で語ってください。テーマはご自身が熱中していることだったり、近況を語っていただいたり、どんな形でも OK です。私と対談する形で進めますので、話すのが苦手という方も安心してご出演ください。話を聞くのが好きな私がどんどん質問しながら引き出していきますよ。ご出演お待ちしております。ということで1月はですね、まだゲストの方と、 対談の方向でいろいろ打ち合わせをしているんですけれども、今のところ日程が決まっていないということで、ぜひ実現したいなと思っているのは、スバルのレヴォーグに乗っていて、自動車関係のお仕事をされています、群馬県にお住まいの翔さんという方、もうツイッターでここ何年間もつながっている方なんですけれども、あとはもう LINE とかもするようになっていて、今年齢確か21歳の方なのかな、21歳になる方なのかな、翔さんと車の話をしてみたいなみたいな。それから、大学生で教え子のりょうたさんも近々出てくれることになっておりまして、りょうたさんはスポーツ関係とても詳しいだけでなく、なんか海外旅行も結構行っているなみたいな。でしかも海外の航空会社を使って、海外へ行くみたいな、経由便を使って海外へ行くみたいな、なんかその辺のなんかエアラインの魅力とか旅行の醍醐味とか学生旅行の魅力みたいなお話もちょっと聞かせていただきたいなと思っております。近々収録できればいいんですけれども、皆さん離れているところに暮らしておりまして、それぞれお仕事だったり学生生活だったり抱えていまして、で私自身もなんかこれが本業っていうわけではなくて仕事でもないので、なかなかその時間をうまく調整することができないみたいな、そんなところがありますが、まあ、気長にお待ちいただきたいなと思います。実現できるようにしたいなと思います。1月12日のつぶやきです。 BS 富士のプライムニュースを見ていました。日本時間で今日の未明に行われたトランプ氏の記者会見について議論していました。痛快な気持ち3割、不安7割、自分の中でこんな感じです。自由の国アメリカだから OK じゃんって思う反面、日米同盟の鍵を握る人物、核のボタンを持つ人物と考えると不安です。 CNN の記者とのバトル、どう見るか、大統領になる人物に対する無礼と無期になる次期大統領という構図、双方大丈夫って思った、残念。ちょっとアメリカ絡みのツイートがありました。1月13日のつぶやきです。また金曜日が来たんですね。今日は特番の日、1時間目から6時間目まで全部授業が詰まっている日、最後の2時間はセンターの特別講座、センター前日のラスト2時間の授業を1013に全部託すって言われました。語るとか熱血トークみたいなのを期待されていたらしいけど、1点でも2点でも力がつくように長文とアクセントをやりました。センター試験最近解いた人とか受験生の人だと分かるんですけれど、英語のそのセンター試験の問題ってここのところいろいろとこう変更変更変更みたいな、マイナーチェンジマイナーチェンジマイナーチェンジをずっと繰り返してきたんですが、やっと今年になりまして、去年と出題傾向がほとんど同じということで、これでしばらく定着するのかなと101番見ているんですけれど、まあ比較的最近出されるようになったその長文読解で、なかなかその現役の高校生が難しいその長文の中で、一文だけちょっと趣旨と違う文が紛れていますよみたいな、それを見つけてくださいねみたいな、でこの見つけ方みたいなのを最後伝授したのと、あとは、最後発音アクセントみたいなのを総まとめしたんですけど、少しでも役に立っていただけると嬉しいかなと思っております。まあ、これから受験生の人は私立の受験が本格化しますし、国公立の前期中期後期の試験へと向かっていくということなので、なんかねインフルエンザとかが、まあ、なんか世の中的に流行っていますので、ぜひマスクなんかして、手洗いうがいを忘れずに、それから暖かくしてということで、なんか体調管理との戦いかななんて思ってるんですよね。であとは、まあ、今年その自分の地域ではすごい晴れだったんですよ、センター試験の2日間。まあ、ちょっと寒かったですけど、でもなんか全国的になんか猛吹雪とか豪雪とか、なんか全国的には大変だったんじゃないかなと思うんですよね。でなんか毎回この時期に思うんですけど、 このなんか日本の4月スタート3月年度末みたいなやり方の中に新年度に向けた入試が入っているんですが、毎回なんかその年間を通して天気が最悪になる、なんか交通機関が乱れますみたいな、なんかこの時期に大事な入試があるのはどうなのかなって毎回この時期に思うんだけど、また時間が経つと忘れてしまうみたいなところがあるんですけど、なんかこの時期ってどうにかならないもんですかね。例えばね、10月とか11月にセンター試験を実施するみたいなのってどうなのかななんて思ったんですけど、でもそうすると現役の高校生は3年生の夏あたりで部活引退して本格的な受験勉強を始めたところにセンター試験が来てしまうみたいなことで、なんか受験勉強の準備をしている人にしては早めないでっていう気持ちもあるだろうし、なんかこの時期の設定難しいななんてちょっと思ったんですけど、皆さんどうでしょうかね。全国的に今年も雪で大変でしたからね。1月14日のつぶやきです。これセンター試験の応援に行ってお昼を食べた手でつぶやいてるんですが、このカフェの場所が好きですということで、最近なんかお気に入りのカフェがあるんですよ。これはあの筑波に住んでいる人だと、筑波にカピオホールっていうのがあるんですけど、竹園地区なんですけどね、そこの反対側にヨークベニマルというスーパーマーケットがありまして、そこの1階にエヌズカフェっていうのがあるんですけど、これがなんかあのいい感じなんですよ。つぶやきなんですが、スタバとは違う空間が広がっています。なんかこうスタバよりも広々としたスペースでゆったりとした気持ちになるんですよね。で、そのここの場所なんでいいかっていうと、西の方に目をやると大きな窓があって、そこに青空が広がっていたり木々が広がっていたりして、なんかすごいなんか気分のいい場所なんですよね。で、なんかあのモーニングのメニューとかもなんかちょっとこじゃれてて、ちょっとのトーストとかあるんですよ。トーストを多分5分の1ぐらいに分けて、その5分の1分が2つ分けられて、なんかバターと一緒に出てくるみたいな、なんかちょっとでいいんですよね。で、しかもコーヒーはサイフォンで入れた贅沢なコーヒーなんですよ。で、サイフォンで入れてティーカップみたいなのに、入れて空のコーヒーカップと一緒にサーブしてくれるんですけど、コーヒー2杯ちょっと分ぐらい入ってるんですよね。だからゆったりした気持ちで、時間をかけて過ごすみたいな、あのこういう週末とかにはエヌズカフェおすすめだなと思いますので、ぜひつくばとかその周辺にお住まいの方、エヌズカフェチェックしてみてください。1月15日のつぶやきです。今日のお昼ちょっと遅めに食べました。またまたインドカレー美味しかったです。インドカレーにハマっています。そうなんですよね、ここ数ヶ月インドカレーにハマってまして、なんかスポーツジムの下にあるんですよ、ニューサイノっていう、お店なんですけど、美味しいんですよね。手軽になんか食べられるし本格的だしみたいな。で、なんかこれをよくインスタグラムにアップしてるんですよ、今日のお昼みたいな感じ で、なんかそしたらば、どこかの国の会社なのかな、組織なのかな、ちょっとわからないんですけれども、インディアンフーディーみたいなあのところのインスタがですね、なんか私のそのインスタを再紹介、してくれるみたいな感じで、なんか自分が撮った写真がそこのインディアンフーディー のページになんかリンクされていて、なんか995とか1000とかのなんかいいねが世界中からなんかついてて、おみたいななんか感じになってるんですよね。で、そのつぶやきも出てますけど、なんかさ、インド料理のインスタ上げると食品会社のサイトが拡散するんですよ。どこかの国の食品会社かわからないんですけど、一緒にビジネスやりましょうっていう誘いが来る。はい、 1月15日のつぶやきです。キムタク手術もできるんだね、すごい、という。これはあれですね、あの TBS で1月から始まりました、あ、ライフ愛しき人というドラマを見始めておりまして、あの DVD レコーダーにも撮って、あのなんかちょっと分かりにくいところとか見逃しそうだなみたいなところはなんか遡って再チェックしたりして今本格的に見てるんですけど、今日1月29日の夜もやりますので、毎週日曜日の夜 TBS でやっておりますのでぜひご覧ください。ちょっと久々にハマったドラマかなと思っています。1月16日のつぶやきです。センターの英語を解いてみました。今年は194点でした。ディスカッションの問題を1問間違えました。満点になりませんでした。いまだに34番の問題が2つにしか絞れないんです。修行しますって書いてありますけど、でこれ結構どうしてこれ34番の答え1つに絞れないのかなってずっと悩んでたんですけど、なんかその原因はあの分かりました。 Well っていう言い方があるんですが、そこでさてって話が切り替わっていたんですけど、私そこをちょっと見落としていたために選択肢が1つに絞れてなかったなみたいなところがあるんですけど、今年は満点を逃してしまいましたけど、で、まあ、センター試験の問題分析みたいなのもなんかポッドキャストでラジオ講座みたいな形でやってみたいなっていう今ちょっと気持ちもあってどうしようかなと思ってるんですけど、あの長文とか結構面白いんですよね。でなんか自分の気のせいかもしれないんですけど、なんかその時代を反映している長文が出るなみたいな、なんかそんな気がするんですよ。なんか土地の開発みたいな文書があったんですよね。この土地をこういうふうに、例えば工場とかを誘致するとかショッピングモールとかを誘致することによって、なんかいろんな人がこの地域に来ることによってこの地域がこう経済的に活性化するみたいな、ちょっと今手元にないのでなんかすごいざっくりでちょっと合っているのかどうかもあれなんですけど、ともかくその土地の利用をどうするかみたいな、なんかその文章出た時に、なんか今横浜市の方で話題になっています IR4、Integrated Resort の法律ですよね。あの総合型リゾート施設をどうするかみたいな今話題が注目されてるじゃないですか。なんかメディアだとカジノ解禁みたいな話だけに終わっていますが、そこになんかこのスポーツ施設とかなんかゴルフ関係の施設とかホテルとかレストランとか、そしてその中にそのカジノも入れるかどうかみたいなので、今その横浜のその土地をどういうふうに再開発していくかみたいなのが話題になってると思うんですけど、なんかそれと絡めてこの文章出たのかなみたいな、なんか気になっちゃってるんですよね。関連あるかどうか、そのどうなのかっていう答えはわからないんですけど、なんかもしそうだとしたら時代を反映した問題だなとか思ったんですよね。でそれから物語文だと主人公の男の子が朝起きるとなんか猫になっていてみたいな、でなんか猫目線でその自分の朝の様子をこう客観視して、なんか俺反抗的じゃねみたいな、なんかお母さんにこんなつけんどんな態度を取っててダメじゃねみたいな、スマホ片手に朝食食ってる場合じゃねえしみたいな、猫目線で自分のことをこう客観視するみたいな、まあ猫に入れ替わっちゃうみたいな話なんですけど、これもしかすると今年度流行りましたアニメ君の名はからインスパイアされてこの長文セレクトされたのかなみたいな、あれもなんか男の子と女の子が、僕見てないんですけど、なんか入れ替わっちゃうみたいな、なんか話だというのはちょっと、いろいろなその生徒の声とか、からちょっと聞いたんですけど、なんかそれとこれってなんか関連あるのかなみたいな、時代を反映させるのにこの文章出たのかなとかね、まあたまたまかもしれないんですけどね、なんかそんなことまでなんか考えましたね。だからその長文の解説をすることで、なんか時代背景が見えてくるんじゃないかなみたいな、そういう観点でもポッドキャストやってみたいなっていう気にもなったりしております。 次はオーストラリアのテレビ局の番組サンライズからを、引用ツイートさせていただいたんですけれど、オーストラリアンファミリー is reported to be missing at the popular Japanese ski field. Japanese media is reporting that a search will continue. オーストラリアの家族が、日本の人気のあるスキー、リゾートで行方不明になっていて、日本のメディアは、まだ捜索が続けられていると報じていますというニュースが、そのオーストラリアの朝の情報番組サンライズ、まあ、日本でいうと目覚ましテレビみたいな番組なんですけども、これは速報で伝えられていたんですよね。ちょっと聞いてみましょうか。
Breaking news now, an Australian family is reported to be missing at a popular Japanese ski field. Japanese media is reporting a search will continue this morning for the Aussie skiers believed to be a mother in her 50s and her three sons at the Nozawa Onsen ski fields. They failed to return after heading to the slopes yesterday. Foreign affairs officials are looking into the matter. So just repeating, that's four Aussie skiers missing in Japan, very popular with Australian families this time of year. They all believed to be from the same family, and we'll bring you more details as they come into the newsroom.
オーストラリアのニュースルームに飛び込んできたニュースとして、番組の途中でこう速報で伝えていたんですけれど、その野沢温泉みたいなところが長野県にあるんですけど、この家族ちょっとその後の続報がわからないんですけど、無事に見つかってくれてるといいなと思うんですよね。で、まあ、オーストラリアの友人が結構いるんですけど、この野沢温泉って今、リポートの中にもありましたけど、野沢温泉について、県教えてとか、成田空港からどういうふうに野沢温泉にアクセスすればいいのかみたいなことを、結構聞かれるんですよね。オーストラリアに、滞在中もその旅行のパンフレットみたいなのをこう見せてもらって、こういう計画で行こうと思うんだけどどう思うなんて聞かれて、日本に戻ってから野沢温泉だったと思うんですけれども、なんかそこのホテルに、まあ、当時夏だったんですけど、なんか問い合わせをして、なんかまだちょっと冬の時期にならないと営業しないんでみたいな、なんかやり取りをしたこともあって、なんかそのオーストラリアの方はその日本にすごく興味があって、で最近その長野県と成田空港かな、羽田空港かな、ちょっと分かんないんですけど、多分成田かな、なんか直行のバスが出てるんですよね。でそれに乗って、成田または羽田から直接その野沢温泉をはじめとするその長野県のスキー場に行くっていうのが、なんかオーストラリアの人のその豪華な海外旅行の形みたいになっていて、本当に人気を集めているようなんですよ。実際その長野県だと思うんですけれども、海外から来る人たち一番多いのがオーストラリアで圧倒的ということで、だからそのこのニュースが多分オーストラリアの方で報じられた時に、人によってはここ行ったことある場所だよねとか、楽しんでる家族どうなったかなみたいなことで、多分すごく心配な気持ちになったんじゃないかなと思うんですよね。あれからどうなったんでしょうかね。1月17日の、つぶやきだったので、ちょっとその後がどうなったかなんか気になっちゃってるんで、この後調べようかなと思うんですが、無事に見つかって元気にオーストラリアに戻っていてくれればいいなと思います。次は1月17日のひろゆき竹永さんという方のツイートをリツイートさせていただいたやつです。現在1328リツイート、いいね1641出ています。ちょっと読ませていただきます。これニューヨークの日本語フリーペーパーに載っていた記事なんですけど、面白いですね。アメリカ人が聞いてイラッとする言葉の1位が whatever なんだそうです。何でもいいみたいな、何でもみたいな、どうでもみたいな、そもそも5年連続の1位。でもこっち住んでるとなんとなく分かってますよね。アメリカ人嫌いそうだなってつぶやいています。アメリカにお住まいの方がつぶやいているんですけどね。 そのフリーペーパーに出ていた記事の写真があるのでちょっとご紹介したいんですけれど、アメリカ人が会話の中で苛立ちを感じる言葉は whatever、 どうでもいいです。ニューヨーク州にあるマリスト大学が毎年12月に実施している苛立つ言葉調査で5年連続の1位となりました。2016年の調査は1005人の成人を対象に行われ、 38% が whatever、 そして 20% が no offense but、 悪気はないけど、 14% が you know right、 そうでしょう、そして I can't even、 すごすぎると答えました。5位は大統領選挙戦中によく使われていた huge、 どでかいだったそうです。昨年上位だった No Worries は上がらなかったということです。年齢別では45歳以上では 49% が Whatever、 どうでもいいに苛立つとした一方で、30歳以下では 27% で No Offense But、 I Can't Even と大差がありませんでした。人種別では黒人とヒスパニック系で Whatever と答えた人が多かったという結果です。面白いですね。 whatever っていう言葉は前別の記事でも見たことがあるんですけれども、なんかそのアメリカで問題となっている若者言葉の一つですよみたいな。例えばその反抗期の子供がお母さんに何食べたいなんて聞いた時に whatever、 何でもいいよみたいな、どっか行くなんて、買い物行く、それとも家で寝てる、 whatever みたいな、とりあえず whatever ってこう返すっていうのがなんかその反抗期に使う言葉 の、 あの特徴ですよみたいなあのことなんですけど、でその記事の中にちょっと今埋もれてるんですけど、私よく使う言葉がですね、この No Worries っていうやつなんですよ。でなんかこれなんでイライラするのみたいな、心配しないでいいよとか気にしないでいいよとか、どういたしましてみたいな意味でもオーストラリアの方使っていて、例えば Thank you very much って言った後 No Worriesなんか You are welcome の代わりとかでもあの使ってたりするんですけど、これなんかイライラするんですね。なんかオーストラリアの友人の方が結構使ってるので、私も結構 No worries って使っているんですけど、なんかイラッとする言葉に入っているって聞くとなんかちょっと使っちゃダメなのかなと思うんですけれども、審議の方はいかがなものでしょうか。1月18日のつぶやきです。今朝は小学校の登校サポートで立証指導をやってきます。オーストラリアではロリポップレイディーと言います。ロリポップ、このキャンディーですね。なんかあのストップみたいな、子供が通りますからストップみたいな、その丸いやつに棒がついているやつを持って横断歩道とかに立つんですけれど、その形がそのキャンディーの形、ロリポップに似てるということで、ロリポップレイディーっていうふうに言うみたいなんです。で、実際にですね、私やってきたんですけれど、ランナーコーチばりに、あの野球のサードとかにいるランナーコーチですね、一塁にもいますけど、交通誘導してたらなんか小学生が爆笑していて、なんかちょっとやりすぎちゃったかなみたいな、なんかそんな人になっておりました。頑張ってきました。1月18日のつぶやきです。塾の先生やっていた時、かっこ大学生の時の教え子とインスタグラムでつながりました。超感動。この SNS のメリットデメリット、どちらにもなると思うんですけど、なんかつながるんですよね。何がヒントになって、どういうメカニズムで、お友達ではありませんかみたいな表示がされるかはちょっと謎ゾーンなんですけど、文系の101件にしてみれば。でもなんかそういうので再会できるのすごいなみたいな。俺二十歳の頃だから20年前の教え子だったんですけど、でもなんかメッセージ来て元気に頑張ってますよみたいなの聞けたので、なんか嬉しかったなって思ってます。1月20日のつぶやきです。ワイン一本開けてしまいました。美味しかったです。ごちそうさまでした。ということで、教え子のリッキーさんのお父さんがオーストラリアから、ただいま来日中、あ、もう帰ったのかな、なんですけれども、お土産に、オーストラリアの白ワインを持ってきてくれまして、めっちゃ美味しかったですね。あの人それぞれ好みってあると思うんですよ。 フランス産のワインが好きな人とか、国産がいいよとか、チリ産がいいよ、スペイン産がいいよってあるんですけど、やっぱり私ね、気持ちの問題だけじゃないと思うんですけど、これ個人差あると思うんですけど、オーストラリアのワイン美味しいですよね。1月21日のつぶやきです。トランプ大統領の就任演説、内容の問題とは別になりますが、分かりやすい英語で述べられていました。2月からの特別講座英語講読で、キーポイントになりそうなセンテンスや高校生にも訳しやすいセンテンスなどでセレクトして解説するのも面白いかもしれません。で、トランプ大統領のその最後の部分なんですけれども、演説の授業で教えたメイク AB の形を最後に、連呼していました。 A を B の状態にするです。 Together we will make America strong again。 一緒に私たちはアメリカを再び、強い国にしていきます。 We will make America wealthy again。 私たちはアメリカを再び豊かな国にしていきます。 We will make America proud again。私たちは再びアメリカを誇りの持てる国にしていきます。We will make America safe again. 私たちは再びアメリカを安全な国にしていきます。And yes, together we will make America great again. そしてそうです。一緒に私たちはアメリカを再び偉大な国にしていきます。Thank you. God bless you and God bless America.ご清聴ありがとうございました。皆さんが神の恩恵を受けられますように、そしてアメリカが神の恩恵を受けられますように。最後の部分だけピックアップしても、日本の高校生でも理解できる感じなんです。これがたくさん出ています。そしてスピーチの速度もゆっくりだったので、同時通訳の勉強をしている人にも参考になるスピーチだと思います。NHK のホームページでは映像、日本語訳、英語のスクリプトが公開されています。大統領のスピーチから比較的訳しやすいところをいくつか示してみましたという。で、これ授業でやってみたいんですよね。その生きた英語を教えるっていう部分で、でしかも日本の授業で習った文法とか語法、なんかちょっと暗記型みたいになっちゃってるところがあると思うんですけど、これ学んだやつこういうふうにアメリカの大統領がスピーチしているんだよっていうのをちょっと教えたいなと思ってるんですけど、若干そのこれ気をつけて講座をやらないと、トランプ大統領のスポークスマンの役割みたいに、なんか広告塔みたいになってしまいはしないかなというので、まあ素材を使うとしたら、その政治的な解釈とかイデオロギー的な解釈っていうのをもう極力省いて、そのシンプルに英文としてスピーチとして解釈つけて訳せる、でその訳せたことで自信を持ってもらうというコンセプトでちょっとやれればいいかなと思いますけれど、その辺が難しいんですよね。教育の現場にその政治的なイデオロギーみたいなのをこう取り込んではいけないみたいなのあるじゃないですか。教育の現場にその政治とかその宗教とかのその信念みたいなものを一個人の教師が出してはいけないみたいな、なんか決まりがあって、これとのバランスが難しいなとか思ってるんですよね。前にちょっと社会の先生とかとも議論したことがあったんですけど、18歳選挙権の話をどういうふうに授業に入れていくかっていうのはすごく難しいなみたいな。一つのその政党に偏る発言をしてもいけないし、一つの政党を批判してもいけないし、なんかすごくこのやりづらい問題ではあるんですけれど、今回のその大統領の英語のスピーチをどうやって授業の中に英語として入れていくかというのをちょっと課題にして模索してみたいなと思っています。次は、今から3日前ぐらいのつぶやきになるでしょうか。今日29だから28、20、26、1月の26か27日あたりの、リツイートになりますね。すいません、1月25日の、午後10時のつぶやきです。私美容師さんのつぶやきとかがなんか結構好きで、この情報によりますと、オーシャン、 しめさんということなんですかね。この度皆様のおかげでオーシャン東京から4店目が原宿に誕生します。それに伴い新店舗の代表を務めさせていただくことになりました。今までのオーシャン東京とは違う世界を作り上げます。皆様楽しみにしていてください。次なる時代を共に。なんか高校生とかでその美容関係とか詳しい人ってなんか東京の原宿とか渋谷にある、オーシャン東京とかアクロスとか、そういったところのなんか美容師さんの、あのつぶやきとかをチェックしていてなんか面白いですよっていう話があったので、自分もなんかこうつぶやきとかフォローしてるんですけど結構面白いし新しい話題とかがあっていいなと思うんですけど、そのオーシャン東京って結構とても人気のある日本一じゃないかというくらい人気がある、あの高校生とかにですよ、若者たちにですよ、あの美容師が、あ、美容室がまた新しい店舗を出すということで2月だそうですけれども、なんかどんな展開していくのかちょっと個人的に注目していますね。はい、次は、1月26日に投稿されました感動する話というサイトのつぶやきをリツイートしているのを、ご紹介したいと思います。言い方一つで印象って全然違うよね、気をつけようというコメントとともに、ある、耳鼻咽喉科ですね、あの耳とか鼻とか喉とかの専門のクリニックに貼ってあった院長先生の、コメントなんですけれど、それの写真が出ていたのでちょっと読んでみますね。小さなお子さんが受診した時に耳垢を取ったり鼻水を吸引したりします。お子さんが嫌がる時にお母さんまで一緒に嫌だったねとか嫌な思いをさせてごめんねという方がいます。病気を良くする治療をしているのでぜひ頑張ったね、早く良くなろうねと声をかけてください。嫌だったね、ごめんねだとこちらも悪いことをしているようで悲しくなります。そうですよね、ちょっと考えさせられましたね。言い方一つだなと思いましたね。それからエルガミリーさんのつぶやきもリツイートさせていただきました。修学旅行生に向けてお帰りメッセージを電光掲示板に流す武蔵溝の口駅の駅員さんの心温まる粋な計らいということで、南武線の、3番ホームに、出ているものみたいなんですけれども、この動画が出ていまして、どこどこ小学校の皆さんへ、修学旅行は楽しかったですか？家に帰るまでが修学旅行です。気をつけて帰ってね、びっくりマークびっくりマークニコニコ絵文字、なんかこういうのがお帰り宮崎大っていう表示とともに出ていてちょっとほっこりしましたけどね。なんかこういう計らいっていいですよね。なんか本当にあのさりげないなと思ったんですけど、はい、では次は昨日のつぶやきになります。1月28日土曜日のつぶやきです。なんか寂しい思い出がいっぱいということとともに写真を載っけました。これ昨日の段階の写真です。西武筑波店閉店まで32日ということで、なんかデジタルの、この日付のところだけデジタルになるんですけれど、32日、32年間のご愛顧誠にありがとうございました。西武筑波店ということで出てます。私が住んでいる茨城県の南部の人たちにとっては、西武筑波、西武筑波店は皆さん小さい頃からの思い出なんかもたくさんあるんじゃないんでしょうかね。当時は映画館もあったんですよね。なんか茨城にいながら東京に来たような感じになっていたこのデパートも、いろいろあちこちにショッピングモールとかができてきて、なかなか売り上げが上がらなかったのかなと思います。 そしてつくばエクスプレスが開通したことによって、そのつくば駅周辺の土地の値段というのもものすごく上がっているようなんです。茨城県で一番今土地の値段が高いのが、そのつくばエクスプレスのつくば駅周辺の土地だそうで、多分その土地のお金とか税金とかそういうのもいろいろこう上がっていく時代の流れに、押されてしまったのかなと思うんですけど、皆さんこの西武つくば店どんな思い出があるでしょうかね。私あの小さい時から映画を見に連れてってもらったりしたんですよね。中学生の時にはトータルリコールとか、多分確かここの上の方の階にあるところで見たなみたいな、友達と一緒に見たなみたいな、あと食事もしたなみたいな、何かあるとここで、引き出物とかお返しのものとか注文したなとかいろいろあるんですけど、私は一番の思い出は予備校生時代、19歳の時かな、一人で東京で暮らしていた、行きながら東京の予備校通っていた時に、ちょっと古着にはまった時期があるんですよ。で、住んでいたところが JR 中央線の荻窪駅だったんですけど、その近くに阿佐ヶ谷駅とか高円寺駅とかがあって、高円寺に古着のお店が、あったんですよ。で、その頃からちょっと古着にはまりだして、なんかチノパンとかボロボロのやつを履くのがかっこいいみたいな、ボロボロの格好がかっこいいっていうことで、そういうのを履きながら過ごしていて、何かの時に秋ぐらいだったかな、茨城の実家に戻ってきたんですよ。戻ったんですよ。一日だけかな、泊まりで戻ったのかな。またすぐ帰るんですけど、で、その時もこう古着でバッチリ決めてこう帰ってきたんですけど、それを見た母親が泣いてしまいまして、仕送り足らないのって、こんな不憫な格好して、で、いやこれ古着だからこうやってボロボロに履くんだよなんて、だってズボン穴開いてるじゃないなんつって、それから裾のところはほつれてて糸出てるしボロボロじゃないみたいな、いやこういう履き方するんだよ、雨かじなんだよみたいなことをなんか言ったんですけど、なんか意味を理解してもらえなくて、で次の日朝起きたら全部手で、なんていうの、継ぎはぎ、なんていうんですか、手でその穴のところとか塞いでくれてて、ズボンのほつれみたいなところも全部直されてて、で帰る前にちょっと連れてきたいところあるからねって言って、西武つくばに連れて行ってくれて、好きなもの買いなさいって言われて、なんか上下イーストボーイ、今はなんか女の子とかに、人気のあるブランドなんですけど、その頃男性ものも結構あって高級志向でやっていたんですよ。その頃イーストボーイ、なんかラルフ・ローレンとかと多分提携してた、これあ違うかな、ちょっと分かんないんですけど、高級志向でイーストボーイっていうブランドをやってたんですけど、男向けので、そこで全部カーディガンからズボンから中に、着るそのワイシャツっていうか、こうインナーみたいなものまで、あと靴下まで揃えてくれて、これを着なさいみたいな、なんか違うんだけどみたいな、なんかそういうちょっと誤解を、古着で誤解を生んでしまった、思い出の中に西武つくばが登場してくるんですよね。だから僕、私もその西武つくばって聞くと、まあ、これだけこう思い出が溢れてくるってことは、リスナーの皆さんの中で茨城県の南部とかに住んでる方だと、また住んでいた経験がある方だと、西武つくばの思い出って結構あるんじゃないかななんて思いました。昨日ちょっとセールやっていたので、ワイシャツとかをまとめ買いをしてきたんですけれど、なんか値段が本当に安くなっていて、3000円台とかでもワイシャツが 買えるような、なんかこうなんかカゴの中にこうワイシャツがこうどんどんこう入れられているみたいな感じで、ワゴンセールみたいななんか状態になっていて、でお店の方々もなんか明るく今までありがとうございましたみたいな、本当にお世話になりましたみたいな感謝の気持ちを込めてってやっているんですけれど、あと32日かって思うとなんか寂しい気持ちにもなるし、なんかそれが頭の中にあるからお店の人も、うん、本当は悲しいけどその悲しみを乗り越えながら、寂しさを乗り越えながら元気いっぱいに、接客してるのかななんて思ったら、なんか切なくなってしまったんですよね。またちょっと閉店が2月の28日火曜日だそうなので、それまでに、行けたらちょっと行ってみたいなと思っております。ということで結構今日は長く話してしまいました。つぶやきで振り返る2017年1月編をお送りいたしました。ツイッターやっております。ツイッターのアカウント101件です。それからインスタグラムやっております。ケンインターナショナル、ケンインターナショナルです。まずツイッターの方なんですけれども、鍵がかかっております。基本的に18歳以上の方のフォローを歓迎しております。ちょっと若い方だとアクセプトさせていただけない場合もありますけれども、もし興味を持った方はトライしてみてください。それからインスタグラムの方は県インターナショナルでやっておりますが、こちらは基本的に、日本に興味を持っている外国人向けに、日本の生活の様子を英語で、表現しておりますので、ちょっと内容が分かりにくいかなと思いますが、時々なんかちょっとヘンテコなんですよね、今のところ。ヘンテコな、翻訳機能みたいなのもついております。ヘンテコとか言っちゃ失礼しました。ちょっと不完全な、翻訳機能などもついておりますので、そちらを押しながら、なんとなく写真から、101件の日常を感じ取っていただきたいなと思っております。お聞きいただきまして、ありがとうございました。それでは、失礼します。
ここで101ケンさんに代わってケンズカフェユナイテッドからのお知らせです。この番組では現在リスナーを募集しています。 iTunes ストアにあります検索バーにケンズカフェユナイテッドと英語で入れて検索してみてください。無料でダウンロードすることができます。 iPod などに入れてぜひお楽しみください。いつでもどこでも何度でも